お電話でお待ちいただいているのは三田警察署の藤原副署長です。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、やっとですね、梅雨が明けたと思ったらですね、非常に暑い日が続いています。
そうですね、
はい、なんか8月上旬まではですね、年間で最も暑い時期になるそうなんですけども、気象ニュースを見るたびですね、猛烈な暑さ、熱中症、厳重警戒などなど報道されています。
そうですね、
無理をすることなくエアコンを使うとか、こまめに水分補給、屋外で活動する際は適宜の休憩など、熱中症対策を心がけてください。
はい、わかりました、
はい、本日はですね、子どもたちを犯罪被害から守りましょうということについてお話しさせていただきます。
ありがとうございます。ではその前に三田のこの1週間振り返ってご案内ください。
はい、主な被害といたしましては、自転車盗5件、詐欺1件の被害を受理しています。はい、自転車盗5件のうちですね、4件は鍵をかけていなかった、
あ、そうですか、
はい、またそのうち2件はですね、大型商業施設、この駐輪場での被害でした。
あ、
短時間でもですね、鍵は必ずかける、できれば2つ2ロック、
そうですね、
実践をお願いします。
はい、
詐欺の方はですね、インターネット通販サイト、ここで頼んだ商品が届かなかった、お金だけ取られたというものでした。
あ、そうですか、はい、わかりました。もう自転車はやはり皆さん駐車場に入れとくと大丈夫かな、駐輪場に入れると大丈夫かなと思っているところが、逆に駐輪場が一番危ないということになるんですね。
特に暑いのでね、
はい、
犯人もなんか早く帰りたいという心理が働くのかどうかちょっとわかりませんけども、
わかりました。必ず鍵をかけて、できたら2つということでしたね。
はい、
わかりました、
はい、主な検挙といたしまして、放火、万引き、盗撮にかかる逮捕案件がありました。
はい、放火、万引き、盗撮ですか。
盗撮ですね、
はい、
はい、新聞でもですね、現住建造物放火、この逮捕を報道されておりますけども、ね、詳細についてはですね、現在捜査中につき拡大させていただきます。
わかりました。
はい、盗撮についてはですね、エスカレーターで女性のスカート内を盗撮していたということでですね、性的姿態等撮影法違反、いわゆる撮影罪で現行犯逮捕しています。
はい、
これまではですね、盗撮といえば迷惑防止条例、
そうでしたね、
はい、なんでしたけども、性的姿態等撮影法という新しい法律がですね、施行され、厳罰化されています。
あ、そうなんですね。
はい、7月からですね。
あ、そうですか、はい、聞き慣れない言葉なと思いましたけども、女性の性、男性の性ですね。
そうですね。
敵、死体というのは姿の様子という感じで、ね、
そうです。
はい、等撮影法違反ですか。
はい、
わかりました。
条例から法律に格上げされておりますので。
ね、そうですね、はい。
はい、なおですね、今回の逮捕についてはですね、出勤途中に犯行を目撃した尼崎東警察署の警察官による現行犯逮捕でした。
そうでしたか、はい、わかりました、本当に卑怯な犯罪ですので、もうぜひ現行犯でそういうのを見つけられたら、もちろん私たちが見た場合でもすぐに届ければいいわけですよね。
そうですね、
はい、
周りの方に110番していただくとか、
そうですね、
していただければ良いかと思います。
はい、わかりました。
はい、さらに特殊詐欺なんですけども、
はい、
三田署管内、ここでにおける被害相談、これはありませんでしたけども、ただ阪神地域においてですね、阪神地域というかこれ全国的なんですけども、日本電気協会や関西電力などのですね、電力会社、これを語る詐欺の予兆電話が多発しています。
そうなんですか、
はい、
日本電気協会とか、いわゆる電力会社、こちらだったら関西電力ですね、
そうですね、
を語る詐欺の予兆電話、
はい
はい、どんな感じなんでしょうか。
はい、日本電気協会などと聞き慣れない名称を語ってですね、まず電話がかかってきました、
はい、
出ると音声ガイドで2時間後に電気が使えなくなりますよ、
はい、
1をプッシュしてください、
はい、
と案内され、
はい、
1を押すとですね、なぜか相手の男から東京の警察署に電話をつなぐ、 あなたの口座が暴力団に利用されているなどと脅されてですね、はい、最終的には警察官に代わって警察官を語るものから、
はい、
キャッシュカード等これを騙し取ろうとする手口です。
そうですか、
はいはい、日本電気協会というのはありませんのでね。
あ、日本電気協会というところはないですね。わ、
はい、
かりました。
これは詐欺なので、はい、ご注意ください。
はい、わかりました。はい、さあ今はこの1週間を振り返って三段の様子をお伺いしましたが、最初にご案内した今のこの時期ならではの気をつけなければいけないことでは、ここからご紹介いただきます。よろしくお願いいたします。
はい、子ども、20歳未満の男女ですね、
はい、
対する声かけ事案が県下で増加しています。
はい、
夏場だいたい増加してくるんですけども、学食別ではですね、
はい、
対象者の約6割、
はい、
これが小学生で、
はい、
6割の小学生、それと場所別ではですね、
ええ、
約7割が通学路、道路上での発生となっています。
はい、
今は夏休みなんでね、
ええ、
通学路というのは少ないかと思うんですけども、子どもたちが犯罪被害等に巻き込まれることなく、安全で安心な生活を送ることができるようにですね、
はい、
それぞれの立場でできることに取り組んでいただきたいと思います。
はい
はい、まず子どもの皆さんへということなんですけども、子どもの皆さんということなんですけど、お話しさせていただきますけども、
はい、
親御さんの方も子どもに注意するときの参考、
はい、
これにしていただきたいと思います。
はい、わかりました。
はい、まず遊びなどに出かけるとき、
はい、
どこで誰と何をするのか、
はい、
いつ帰るのかを家の人に話してから出かけましょう。
そうですね、はい、どこで誰と何をするか、そしていつ帰るのか、
はい
はい、
それと一人で遊ばないようにしましょう。
この時期なかなかね、本当に一人というのは危ないですので、
はい、
一人で遊ばないようにしましょう。
はい、はい、と知らない人から声をかけられたとき、
はい
はい、お菓子をあげるからこっちへおいでと言われてもですね、家の人に聞いてからなどと言ってその場を離れてください。はい、
もうその場を離れるですね。
はい、また自分の名前を知っていたりですね、優しそうな人でも絶対についていかないようにしてください。
はい、わかりました。
はい、知らない人と話すときは急に触られたり掴まれたりしないよう、
はい、
両腕をですね横に広げた長さ、これ以上離れて対応しましょう。
はい、とにかく近づかないで離れる、
ね、
自分の両手を伸ばしたぐらいの距離は取っておくということですか。
はい、
わ、ね、はい、かりました。今のは知らない人から声をかけられた時の注意点ですね。
はい、
はい、
それと車の中からの声かけに対する注意点として3つ、
はい、
まず1つ目はですね、知らない人からお母さんに頼まれたので乗せて帰ってあげよう、
うん、
お母さんが病気だから車で連れて行ってあげるなどとですね声をかけられても車には絶対に乗らないようにしましょう。
じゃあもうどんな理由があっても知らない人で車の中から声をかけられたら絶対に車には乗らないということですね。
そうですね。2つ目としましては、
はい、
車に乗って道を案内してと言われてもですね、
はい、
大人の人に聞いてください、
はい、
などと断りましょう。
はい、あ、こういう道を案内してという手口もあるんですね。
そうですね。
そういう時にはじゃあ大人の人に聞いてくださいと言っても断ると。
はい、
はい、
3つ目として、
はい、
車はですね、
ええ、
バックが苦手です。
あ、そうですね。
はい、逃げるときはですね、
はい、
車の進む方向の反対、
なるほど、
これに向かって逃げましょう。
あ、なるほど、車の前じゃなくてバックが苦手ということで進む方向の反対側に。
そうですね、
わかりました。これはとっさの時に覚えておくといいですね。
はい、
はい、わかりました。
もし怖い目に遭ったとき、
はい、
ということで2点、
え
とにかく大声で助けを呼ぶか、
はい、
防犯ブザーを鳴らし、
はい、
全力で走って逃げましょう。
はい、そうですね。
そして2つ目としてはですね、
はい、
近くの店、子供を守る110番の家や交番に駆け込みましょう。
はい、そうですね。はい、もうとにかく他の大人の人がいたらそこにでもいいですから、逃げるということですね。
はい、助けてくださいと声を上げていただければですね、
はい、
はい、
でもなんかこういうことを子どもさんに教えなきゃいけないとか、本当に物騒な世の中になってしまいました ね。これはみんな大人が悪いんですよ ね。
そうですね。
残念なことですけど事実ですのでね、守っていただきたいですね。はい、自分のことは自分で、はい、防犯ブザーやっぱりいいですね。持っておきたいですね。
そうですね、ピッと抜くだけですんでね、
はい、
手軽に音が鳴りますので。
そうですね、
相手もびっくりしますのでね。
はい、はい、 かりました、
はい、その他ですね、留守番中は玄関の鍵を必ずかけておく、
はい、
人通りの少ないところ地下道など薄暗いところはできるだけ避けて通行するということに気をつけていただきたいと思います、はい、
じゃあお家の中にいても鍵をちゃんとかけましょうというのを忘れがちですけどもかけた方がいいですね、
はい、大事ですね、
はい、分かりました、はい、子供さんへの注意点ということで教えていただきましたが今お聞きしたのは大人の方も聞いてそれを子供さんにまた伝えるのも大事ですね。
そうですね、
はい、分かりました、は
い、それとあの保護者の皆さんへのお願いということで、はい、3点お願いします、
はい、
子どもたちがですね、不審な人や車を見かけたり、声をかけられたときにはですね、はい、すぐに先生や家の人、子どもを守る110番の家、店などに駆け込んで知らせるという行動がですね、
はい、
取れるように繰り返し指導してください。
繰り返し、そうですね。一度だけではなかなか伝わらないし、覚えてもらえないかもしれないですね。
そうですね。もう反射的にそういう行動が取れるようになれば一番いいのかとは思うんですけども。
はい、あ、そうですね。はい。
2つ目といたしまして、はい、定期的に防犯ブザーの点検をして、
はい
はい、子供と一緒にですね、使い方も復習してください。
そうですね、使い方も思ってればいいんじゃなくて、時々点検もして、使い方も練習ですね。
はい
はい、
最後にですね、
はい、
子供から不審者に関する情報を得たときは、はい、すぐに110番通報してください。
わ、はい、かりました。これは例えば些細なことでもいいわけですね。
そうですね。
公園にいたら知らない人からお菓子あげるって言われたって別に実害がなかったとしても届けるということですね。
もう届けてください。
わかりました。
先般もですね、
はい、
善良な大学生が一緒に遊んだだけっていうような事案があったんですけど、
はい
はい、その時もちょっと通報していただき対応させていただいております。
あ、そうですか。
はい、
はい、わかりました。はい、
最後に地域の方へのお願いということですね、はい、ながら見守りにご協力ください。
ながら見守り、
はい、このながら見守り何なのっていう話なんですけども、はい、例えばウォーキングをしながら、
はい、
ジョギングをしながら、
はい、
または犬の散歩をしながら、
はい、
花の水やりをしながら、
あ、なるほどね、
はい、などですね、日常活動を行う際、はい、防犯の視点を持って見守りを行う活動です、はい、特にですね、
はい、
道具や装備の用意は必要ありません
し、そうですね、
誰でもすぐ始めることができますので、散歩や花の手入れ、買い物などは今はちょっと夏休みなんですけども、子どもたちの登下校時間帯、これに合わせて行っていただければと思います、
はい、わかりました。今日はいろいろこの夏休みに入ってしまってちょっと当たらないところもありますけど、でも普段の生活の中で振り返ると子どもさんをいっぱいみんなで見守りたいという気持ちを常に持っていたいですね。
そうですね、
ありがとうございました。では最後にまとめていただけますか。
はい、誘拐や連れ去り、監禁などの重大事件もですね、声かけがきっかけになっていることがあります、
はい、
知らない人から声をかけられても決してついていくことなく、大声で叫ぶか防犯ブザーを鳴らすよう子どもたちに教える、不審者に声をかけられたときに逃げ込む、子どもを守る110番の家、店の場所をですね、子どもと一緒に確認するなど、子どもたちが安全で安心な生活を送れるよう、子どもの安全対策についてですね、ご家族でお話ししていただければと思います、
はい、子どもを守る110番の家、店というのは確か黄色い旗 で、
そうですね、
子どもさんのイラストが書いてある、
は
い、
ステッカーが貼ってあったりとかします、
ね、そうですね、
はい、
だからそれが近くにどこにあるかということをちょっと調べていくのもご一緒に、ね、ということになりましたね、
はい、夏休みですからね、散歩の途中にとか
そうですね、はい、わかりました、ありがとうございました、はい、またではこの1週間よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をいただきましたのは三田警察署の藤原副署長でした。三田警察オンラインでした。